第1章、特定エリア一番の治療院にあなたもなれる。1、お客様に喜ばれ最短で月商100万円を達成した事例。杉原さん、ホームページからの問い合わせがすごいことになっています。そんなお電話をいただいたのが、大阪で一人治療院をされている豊田啓太さんです。豊田さんは近くのトレーニングジムで契約トレーナーとして活動していたのですが、漠然と将来に不安を感じるようになり、自分で集客できるようになりたいと2015年の春にご相談いただきました。そんな初めてのご相談から1年ほど経ったお電話相談での会話です。杉原、順調そうで何よりです。ちなみに売上はどのくらいになったのですか。豊田さん、ついに目標の月100万円を達成しました。さらに嬉しいことに、お客様には進んでリピートいただいております。そう、豊田さんはライバル店のひしめく大阪でゼロから開業してわずか1年で月100万円を達成してしまったのです。売上が大きいということは、それだけお客様に喜ばれているということ。豊田さんは当初、本業のジムトレーナーを続けながら自分で集客できるようになったら独立したい、そうおっしゃっていました。それが1年後、整体院の収入は自分からの収入を大きく超えることに。さらに私はこう続けました。それは素晴らしいですね。うまくいった理由について何か考えられることはありますか。豊田さん、間違いなく膝に特化したことが大きいと思います。豊田さんはちょうど半年ほど前に患者様の対象を膝に悩みを抱える人に絞ったのです。スタートの半年間はとりあえず自分を PR するホームページを作ってアクセスを集めるというやり方でした。それでもちょこちょこと問い合わせはあったのですが、さすが全国トップクラスの競争率を誇る大阪、なかなか一筋縄ではいきません。集客が今一つ軌道に乗らない日々が続いたある日、私からこんな質問をしてみたのです。本業のジムではどんな方がいらっしゃっているのですか。豊田さん、ダイエット目的の方から肩こりを改善したい方、筋肉をつけたい方、様々です。杉原、他にもインストラクターさんがたくさんいる中で、どうして今の生徒さんは豊田さんを選んだのでしょうか。豊田さん、私は膝に関する症状が得意なんです。それでご指名いただいております。ということで、それでは整体院のホームページも膝に特化してみましょうという話になったのです。結論から言うと、これが大当たりし、今では豊田さん一人では対応しきれず、お断りするほどの申し込み数になりました。膝痛というのは他の接骨院や整体院さんでも対応しているのですが、多くのケースは数ある症状の中の一つという見せ方がほとんどです。豊田さんの場合は膝一本に絞っています。すると膝に関する施術実績が増え、自然に施術のスキルも上がっていきます。その評判がさらなる口コミを生んだようです。 2. なぜ小学生の好きな人はクラス一番の子に集中するのか。この章では大阪の豊田さんの事例に始まり、全国の治療院の先生方の成功事例を紹介していきます。そして具体的にどういうステップで治療院集客を行っていくのかについて述べていきたいと思います。その前にあなたに一つ質問をさせてください。突然ですが、小学生の頃に好きな人はいましたか。少し驚かれたかもしれませんが、大事なエクササイズですので、ぜひ読み飛ばさずに思い出してみてください。小学生の頃、おそらくほとんどの方がクラスに好きな人がいたと思います。なぜこのような質問をしたかというと、これから長く治療院集客を続けていく上で大事な話だからです。ここからは予想ですが、あなたが好きになったその子は、クラスでもとても人気があったのではないでしょうか。あなただけではなく、他の友達もその子を好きだったということがよくあったのではないかと思います。小学校のクラスという限定されたグループでは、その中でも特に可愛い子やかっこいい子が好かれやすい。そして他の友達があの人のことを好きだと噂で聞くと、自分もなぜかその子が気になってくるというように、半数以上が特定の〇〇ちゃん〇〇くんを好きになるという人気一極集中現象が起きるのです。 つまりこういうことです。クラスの好きな人の法則イコール特定カテゴリーで上位 5% に人気が集中する。治療院の集客もこれに大変似ており、特定のエリアで人気一番店になると、その評判でさらなる新しい患者様から申し込みがあるなど、好循環に入ってくるという話です。なぜなら私もあそこに行った、あの人もあそこに行ったという話をよく耳にするので、一番人気店にさらに人気が集中するということが起きてくるのです。では証券が特定のエリアに限られた治療院がどうやって人気ナンバーワンになるのか、その具体的方法はエリアと切り口を絞っていくことになります。治療院という時点ですでにエリアは限定されているので、問題は切り口になってきます。自分はどういった切り口でナンバーワンを取れるのか、最初にここを不正解でも良いので探っていくことからスタートしてみましょう。次の項目で実際にこのエリアと切り口の絞り方で成功した方の事例を紹介させていただきます。3、誰でも簡単に一番になれるエリアと切り口の選び方。エリアと切り口の選び方はまず都会か田舎かで分けて考えます。都会なのか田舎なのかについて明確な切り分け方はないのですが、最初はざっくりのイメージで OK です。もしあなたの治療院が都会、例えば東京、大阪、名古屋、福岡などにある場合は切り口を思いっきり絞りましょう。16ページの豊田さんのように膝に絞ったり腰に絞ったりなどです。一方どちらかというと田舎、目安として人口10万人以下の市区町村である場合はあまり絞らなくても良いケースがあります。ただこのケースは非常に稀です。治療院の数がどんどん増えている現状では、特定の症状に絞る、特定の患者層にターゲットを絞るという方法がおすすめです。おすすめというよりはもはや必須といった方が正確かもしれません。まずはあなたの治療院が都会なのか田舎なのかイメージしてみてください。そしてもう一つ押さえておきたいポイントが、あなたがどのぐらいの予算を治療院の集客にかけられるかという点になります。よほど他の事業が儲かっていて資金的に余裕があるというのでなければ、大半のケースで特定の症状に絞った方が良いでしょう。資金的に余裕がある場合は思い切ってそのエリアの一番を狙う、すなわち総合点になるという手法もあります。治療院の分院展開がこのケースになりますが、このパターンで成功するのは全体の 2-3% という少数派であり、大変ハードルが高い方法です。身近なショッピングモールをイメージしてみてください。例えばイオンのような品揃え抜群の大型モールがあれば、小さな八百屋さんから特殊な工具を扱っている専門店もあります。自分が専門店型なのか、資金が潤沢にある総合治療院を目指すのかは、ぜひよく周りを考えて切り口を選択していただきたいと思います。このポジショニングを誤ると、第2章第3章で説明する実践的な集客ノウハウが最悪の場合水の泡になってしまうこともあるのです。この第1章ではいろいろな事例を知ることで、自分は何ができるだろうかといくつか案を出し、できるところから試してみていただきたいと思います。大事なのは大型の総合治療院になるのか、特定症状の専門治療院になるのかは自由で、何か特定の分野においてシェアがナンバーワンである1位を取れそうなところに注目するということです。ここが長く集客する上でとても大切なところです。4、カルテを集計して地域一番になった自費の接骨院。ここからは私のクライアントの事例を紹介しながら、エリアと切り口の選び方について説明していきたいと思います。一つ目は愛知県名古屋市南区で、自費の整体メニューや保険対応外ダイエットプログラムを提供している黒猫整体院の河口正さんの事例になります。 工具師さんは当初、腰痛や肩こり、膝痛などいろいろな症状の患者様をホームページから集めていました。最初私もそれを手伝わせていただき、ホームページも一般的な作りの、どんな症状でも対応できますという見せ方だったのです。それでも当時はまだウェブ集客に力を入れる整体院さんが近場になかったので、そこそこ集客はできていました。それから 1,2 年が経過した頃に、工具師さんとお電話で話す機会がありました。工具師さん、先日たくさんのカルテを整理していた時の話です。じーっとカルテを眺めていたら、ある一つのことが分かりました。杉原、それは関心ですね。どんなことが分かったのですか。工具師さん、当店にはいろいろな患者様がいらしているのですが、中でも腰痛の方のリピート率が特に高いということが分かったのです。それ以降、工具師さんは腰痛の患者様に注目し、どうやったら腰痛の方に喜んでもらえるかということを集中して考え始めました。施術の方法からホームページの作りまで、腰痛を和らげたい方が見て申し込みたくなるような作りに少しずつ舵を切っていったのです。腰痛に絞ると肩こりや膝痛の人が来なくなるので、全体の集客数が少なくなるのではと思われるかもしれません。しかし実際は逆で、他ではあまりやっていない何かに特化すると目立つことになり、いろいろな症状をやっていた頃より患者様の数が増えたと教えていただきました。さらに腰痛といっても急性のぎっくり腰から座骨神経痛、椎間板ヘルニア、滑り症など、あまり聞き慣れないニッチな症状もたくさんあるのです。するといろいろな腰痛の方が来店されるので、腰痛の施術に詳しくなっていきます。施術に詳しくなると患者様の満足度も上がり、その喜びの声をホームページに掲載することによって、さらに新しい方が来店する、そのような好循環が動き出し、地元の名古屋やし南区界隈では腰痛で有名な整体院になりました。腰痛で有名になってさらに 1,2 年が経過した頃、次のような報告を受けました。工具師さん、最近腰痛以外の症状、肩こり、頭痛などの患者様も増えてきました。ホームページは以前のままなのにです。杉原、それは面白い現象ですね。知名度が上がってきたということでしょうか。工具師さん、はい、最近黒猫整体院という名前で検索したという声もよく聞くようになりました。このように最初のステップとしては、一番人気の症状を前面に出していく方法が確率として成功しやすいようです。工具師さんはまず一番人気の腰痛を前面に出していきました。その他の症状は他の治療院にお任せしたというほどの潔さです。これで最初の数年は腰痛分野で実績一番になり、その後経営が軌道に乗ってから自分のやりたいメニューなどにも着手していったという経緯になります。 5. 産後のお母さん向けに特化して地域一番になった自宅治療院。愛知県日進市で整体院を営んでいるボディバランスラボ大樹の保坂さんご夫妻からのご相談は、開業したがお客様が来なくてどうしたらよいかというものでした。保坂さんご自作のホームページ自体はよくできていました。しかし、対応する症状が幅広く、近所の接骨院と競合し、結果選ばれる機会が少なくなっていたようです。そこで、保坂さんが ご夫婦で整体をしていたということもあり、私からはこのような提案をさせていただきました。産後のお母様専門にして、保坂さんがお子様を見ながら旦那様が施術するのはいかがでしょうか。それからの保坂さんの行動は早い。まずホームページのタイトルを変更しました。変更前、ボディバランスラボ大樹。変更後、日進市産後の骨盤矯正なら子連れ OK のボディバランスラボ大樹。ホームページには施術する旦那様の笑顔の写真を掲載し、どんな人に施術されるのかをイメージできるようにします。そして 来店される方は産後のお母様ということで、小さなお子様連れを希望するケースが多いため、お子様連れ大歓迎であることをしっかりアピール。子守担当の真紀子様が笑顔で、私がお子様を見ますと大きく載せることで、預ける方も安心してお任せすることができます。また産後の方特有の症状として、骨盤の歪みやお産で一時的に増えてしまった体重を元に戻すダイエットメニューも充実させました。このあたりも産後のお母様専門ならではのアイデアで、切り口を絞ったことできめ細かいニーズにも対応できるようになります。6、子どものアトピーがきっかけで地域一番になった鍼灸院。次は大阪府茨木市で鍼灸院を営んでいる悠々堂牧鍼灸院の牧さん ご夫妻です。牧さんの治療院も全校で取り上げた保坂さんと同様、旦那様が施術担当で、奥様が広報マーケティング活動を担当しており、当初は一般的な鍼灸院のホームページで頭痛から肩こりから多種多様な症状に対応していました。そこで集客のご相談があった時にこんな質問をさせていただいたのです。杉原、いろいろな症状を見てらっしゃいますが、中でも人気の症状は何でしょうか。牧さん、アトピーです。私の子供たちもアトピーで悩み、それを解決しましたから。お子様のアトピーの症状は、旦那様が鍼灸施術を行ううちに状態が良くなっていきました。それが評判となってアトピーの申し込みが多いといいます。ちょうど新しいホームページを作ろうと考えていたタイミングでしたから、私は思い切ってアトピー専門サイトにすることを提案しました。このサイトにはもちろんアトピーのことしか書きません。アトピーのことに関しては、おそらく大阪でも一番ではないかというほど情報が満載になっています。アトピーに良い食事、ツボ、生活習慣など、何を検索しても牧さんのサイトが検索で引っかかってくるほどの情報量です。すると、月の新規患者様からの問い合わせも半数以上がアトピーとなり、その施術実績も増えて、アトピーが改善しやすい統計的な情報も得られるようになってきたということです。このくらいノウハウが蓄積されると、まさに地元で一番の施術実績となってきて、さらに新しい集客が楽になってくるようです。7、妻の不妊改善がきっかけで地域一番になった整体治療院。和歌山県海南市整体理楽亭の武田智弘さんは、ご夫婦で自費保険対応外の整体院をされていたのですが、当時は一般的な腰痛肩こりのホームページをお持ちでした。転機となったのは妊娠しやすい体作りに特化した整体院にシフトしてからです。以前不妊で悩まれていた奥様に武田さんが整体を行ったところ子が授かり、今では3人のお子様に恵まれています。その話が地元で評判となって、現在は体外受精など不妊治療をされている方をサポートする妊活子宝整体を行っています。ホームページは不妊で悩む方に絞った作りに徹し、不妊に良いとされる食べ物や生活習慣など有益な情報を掲載。実際の整体の施術風景や安心して受けてもらうために無料体験、無料相談も行っています。不妊は産婦人科やクリニックで治療するというのが一般的ですが、最近は整体カイロプラクティック、鍼灸などで体質を整えることにもニーズがあります。武田さんの場合、一般的な症状に対する整体院から不妊の施術に徐々に切り替えた当初は、まだ知名度も低く苦労されたそうですが、お客様の喜びの声を一つ一つ掲載していくことで、今ではキャンセル待ちが出るほどのご盛況だそうです。ホームページのプロフィール欄には、奥様が不妊を改善するに至ったストーリーを写真付きで掲載しています。ご自身の実績を掲載することで、他ではなかなか真似のできない証拠となり、これも申し込みが増える要因となっています。さらに、 不妊に対する生体という施術自体が一般的には認知されていないため、無料相談や YouTube を使った動画で詳しい説明をしているのもポイントの一つです。初めて生体を受ける方や不安がどうしてもある方のために、前もって不安や疑問を解決できるホームページ作りに取り組まれています。このように不妊というテーマに切り口を絞った途端、他の生体院と常に比較されて競争せざるを得ない機会が減り、ホームページからの問い合わせも増えたということです。8、特定症状に特化した自費整骨院。1、自律神経症状。千葉市若葉区で貝塚ヒーリング整骨院を営む田代さんは、以前は健康保険を使った施術を行う整骨院をされていました。しかし今では健康保険を使った施術は扱っておらず、完全に自費の整体院として自律神経ストレス症状の施術をしています。というのも、頭痛やめまい、不眠症などの問い合わせが増えてきたため、それらの施術技術を学びながら自費メニューにどんどん移行していきました。ご自身もカウンセリングなどの問診技術を深く学んでいたことから、このような症状の方と相性が良かったことも背景にあったようです。ホームページには頭痛、めまい、不眠などの解説を詳しく載せており、カウンセリングコースなど自律神経系の症状の方に最適なメニューを考案しています。特定症状に特化した自費整骨院。2番、足元の症状。千葉県我孫子市我孫子南整骨院の斉藤さんは、非常に珍しい切り口でホームページ作りをしています。外反母趾、盲頓、足底筋膜炎など足元に特化しているのです。面白いことに、足元に特化してから肩こりなどの施術の反応も上がっているそうです。これは他のクライアントさんでもよく見られる現象です。これは斉藤さんご本人に教えていただいたのですが、もちろん足はそれなりに得意ではあるものの、それ以外の部位も施術できるので、実は何が何でも足元で行くといった思いはないそうです。ですが、足元に特化したのはあまり他がやっていないからという理由だったとか、こういうマーケティング視野を持つことは治療院戦国時代を生きる治療家さんには非常に大切です。10、あえて症状を絞らずに成功した地方の整体院。特定症状のに特化してホームページを制作すると、他院と比較されにくくなるため申し込み率が上がりやすくなります。 PR 活動もその症状に絞ることでコストが抑えられる上、自分の知識もそこに集中するので技術レベルが自然と向上します。多くのケースではこのように切り口を絞るとうまくいきやすいのですが、一方であまりウェブが浸透していない、目安として人口10万人以下のクラスの市町村では絞らない方がうまくいくケースもあります。熊本県荒尾市で自宅治療院を経営されている野中整体の野中さんは、症状を絞っていません。地元にホームページを持つ整体院さんがあまりいないためです。野中さん曰く、ホームページを持っていること自体が珍しいそうです。このようなエリアではウェブに力を入れているというだけで目立つようになりますから、切り口をシャープにしなくても集客がうまくいくことがあります。また福岡県飯塚市で整体院をされている伊藤治療院の伊藤さんも同様のケースになります。飯塚市の人口は約13万人です。ホームページの反応を何年かにわたって調べてみたところ、どうも切り口を絞らない方が反応が良いことが分かりました。もちろん伊藤さんのホームページの作りやマーケティング活動、顧客フォローなどが優秀だったこともあるのですが、腰痛から肩こりまで広く受け入れることで、より窓口は広がったそうです。このように 地方都市ではあまり絞らない方が良いかもしれません。ただしこれは本書を執筆した2018年6月時点での話で、今後地域に治療院の数が増えてくるとこの限りではありません。重要なことは繰り返しになりますが、特定のエリア切り口でナンバーワンのシェアになるということ、そこを意識しながら切り口を探っていきましょう。11、地域一番店のポジションを長く維持する方法。ナンバーワンになれそうな切り口は、探し始めた時は何がヒットするかわからないことが多いので、ひとまずバットを振ってみて地道に見つけていくしかありません。そのうち何かが引っかかるものが見つかるはずです。それを見つけたら、仕事時間や広告資本などをその切り口にフォーカスしていきます。次の段階としては、ナンバーワンのシェアを長期にわたって維持していくことを考えます。それに必要なのは、施術実績を目に見える形で増やすことです。具体的には患者様のアンケートを集めることです。アンケート集めは治療院経営にとって呼吸をするようなもの。この作業をストップすると心肺停止と同じくらい危険な状態に陥ります。アンケートさえあれば、この声をホームページに掲載したり、店内に掲示したりと、第三者の声を目に見える形で見せることができます。例えば、治療院は毎年増え続けています。当然、後からオープンした治療院も、新しい患者様の獲得を目指しています。その時、ライバルになるあなたの豊富な施術実績を見せることで、ここにはかなわないな、と思わせることができれば、あなたは戦わないで勝ったことになります。しかし、ホームページに実績が表示されていないと、ここには勝てそうだと思われてしまい、同じ切り口でホームページを作られて競合になってしまうのです。エリア内でシェアナンバーワンの切り口を見つけられれば、集客は楽になってきます。そうなったら、今度はその地位を長年維持していくお堀を作る作業が必要です。具体的には、症状が改善した患者様から感想を手書きでいただく、写真を撮らせてもらうなどです。このようにしていくと、第2章第3章で講述するウェブ活用が非常にやりやすくなってきます。逆にここを飛ばしてテクニックだけに走ってしまうと、頑張っている割にはうまくいかないということが頻繁に起きるようになってしまうのです。ぜひ特定エリア、特定切り口でナンバーワンになれそうなところ、あなたの長所、得意分野を伸ばした治療院になっていただきたいと思います。第1章まとめ。治療院の集客は地域トップ 5% に人気が集中する。特定エリア、特定の切り口、括弧症状で一番店を目指す。競合の多いエリアでは、より専門特化がおすすめ。ライバルがやりたがらない特定症状の専門家になると集客が楽になる。ウェブが浸透していないエリアでは、切り口を縛らなくても良いケースもある。エリアと切り口は何回もバットを振ってヒットポイントを見つけていく。